声の泉市議会だより、2024年12月第108号。この CD は泉市の委託により、泉市視覚障害者福祉協議会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。議会の役員が決まりました。新体制スタート。11人の子ども議員の思い、子ども議会でまちづくり提案。令和6年第3回定例会を開催。任期満了に伴う泉市議会議員一般選挙後の初議会である令和6年第3回定例会を10月1日から10月31日まで開催しました。今定例会では令和5年度決算認定のほか、市民参加による万博催事の実施及び市民の交通利便性の確保を目的とした万博会場への直通バス運行補助にかかる事業費を含む一般会計補正予算第4号を可決しました。その他、泉市立小学校、中学校及び義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定についての議案を可決しました。この議案は学校規模の適正化及び小中一貫教育推進の観点から義務教育学校として牧尾学園を新設し、横山小学校及び南横山小学校並びに牧尾中学校を牧尾学園に統合するためのものです。監査委員坂本健二。監査委員は市の財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理を監査します。就任のご挨拶。第71代議長関戸茂樹、第71代副議長吉川茂樹。市民の皆様におかれましては、日頃より市議会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。この度第71代市議会議長並びに副議長に就任させていただきました。身に余る光栄と感謝申し上げますとともに、円滑な議会運営のため最善を尽くす所存でございます。近年では物価高騰が進んでおり、市議会におきましては必要となる支援や政策等を引き続き推進していくことが重要だと考えております。今後とも皆様の声を大切にし、議員一丸となって課題解決に取り組み、皆様の期待と信頼にお応えできるよう、市民福祉の向上や市政の発展に努めてまいります。市民の皆様にはより一層のご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。新委員の紹介。総務企画委員会委員長田尾田秀信、副委員長谷上昇、委員森久幸、スペルデルフィン阿部博士、遠藤隆、小林雅子、関戸茂樹。担当する分野、企画、行政経営、財政、市税、水道、工事等の入札、物品購入、危機管理に関することなど。都市環境委員会、委員長、飯坂光則、副委員長、山本秀明、委員、小野林治佐夫、早乙女実、大坪康、伊坂優太、吉川茂樹、松田義人。担当する分野、環境、生活排水、農林業、商工、都市計画、まちづくり、道路、交通、河川、上下水道、消防に関することなど。厚生文教委員会、委員長、浜田千秋、副委員長、友田博文、委員、大浦正史、坂本健二、原茂樹、岡田勤、松下博之、北川美穂。担当する分野、医療、福祉、保健、年金、病院、 障害学習、スポーツ、保育所、幼稚園、小中学校に関することなど。会議の結果、10月定例会。各議員の賛否は右上に QR コードがあります。全員賛成で可決通した議案、令和6年度和泉市一般会計補正予算第3号教育委員会委員の任命について、公平委員会委員の選任について、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度和泉市一般会計補正予算第2号工事請負契約締結について、和泉市立人権文化センター市民文化ホール除去工事、和泉市ふるさと元気寄付条例及び和泉市ふるさと元気基金条例の一部を改正する条例制定について、令和5年度和泉市水道事業会計剰余金の処分について、令和5年度和泉市公共下水道事業会計剰余金の処分について、泉大津市が本市区域内に市道を認定することの承諾について、大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について、和泉市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、和泉市立小学校中学校及び義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定について、議員提出議案、決算審査特別委員会設置について、議員提出議案、性暴力救援センター大阪幸子の存続と体制強化を求める意見書、その他議案5件を可決しました。賛否が分かれた議案、可決、大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、可決、和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、可決、令和6年度和泉市一般会計補正予算第4号委員会報告、提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会6件審査、和泉市ふるさと元気寄付条例及び和泉市ふるさと元気基金条例の一部を改正、議案第54号企業版ふるさと納税制度の導入及び個人版ふるさと納税の返礼品等経費への寄付金の充当を可能とする改正を行うものです。都市環境委員会7件審査、地域納税推進対策事業費を含む一般会計補正予算第4号を可決、議案第63号、桑原地区の農家グループが共同利用でのトラクターを購入するにあたり、和泉市大阪版認定農業者支援事業補助金交付要項で定めた補助金を交付するものです。厚生文教委員会7件審査、和泉市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正、議案第60号、地域包括支援センターの職員の配置基準が緩和されたことに伴い規定の改正を行うほか、所要の規定の整備を行うものです。姿勢を問う、議案以外の姿勢全般に関する質問を一般質問と言います。新型コロナワクチン定期接種について、市民未来の会谷上昇、問い、新型コロナワクチンの効果と安全性について、厚生労働省は国会の場で未だ検証中と驚きの回答をしたが現在も変わりはないか、答え、国、府に確認したが現在も調査中である、 と回答があった。要望。定期接種の事業主体は市、地方自治体は市民のワクチン接種記録等に関する様々なデータを所有している。市民の命と健康を守る責務を果たし、これらのデータを活用分析して安心安全を届けていただきたいと強く要望する。現在予防接種健康被害救済制度認定件数は8299件、死亡認定は878件と過去に例を見ない認定数となっている。加えて救済制度等の直接的な数字に現れてこない。複数回接種を起因とした自己免疫低下によるさまざまな疾病、特にがんの増加が問題である。すでに事実を確認できる公的なデータは公表されているので、接種を考える際にはテレビや新聞等のマスメディアの情報を鵜呑みにすることなく、自身の目と耳で情報を集め、判断を他人に委ねることのないよう市民の皆様にお願いしたい。また事実から見てメッセンジャー RNA 技術は安全性が確保されていない。保護者の皆様においては、この先の出水市、日本の未来を担う子どもたちへの接種は慎重に判断していただきたい。通学定期代の補助制度について、他一問。大阪維新の会、飯坂光則。問い。中山間地域で路線バス廃止の動きがあり、朝夕の通勤通学への対応を優先的に代替交通の確保を検討していることを確認した。さらに南海バスに準じた料金体系、またモバイル定期の導入により、運用面料金面において全線フリー定期券と同等の対応になるよう調整中であることを確認した。令和7年4月、仙北高速鉄道が南海電鉄に一本化されることを受け、現行定期代の運賃体系がどのように変わるのか。答え。前身である旧大阪府都市開発株式会社時に府に対し要望し、運賃改定並びに通学定期代の 25% 減額につながった。また、令和5年、南海電鉄のホームページで、おおむね南海線の定期代と同程度の検討案が示され、現在も検討中であることも確認している。問い、府では、高校授業料の無償化を実施し、すべての子どもに学びの自由と選択肢の拡大を実現した。しかし、本市の立地上、通学定期代が負担となり、選択肢を狭める要因となる。子育て世代の負担軽減や人口施策として、通学定期代の助成について見解を聞く。答え。堺市での同様の事業で、効果が認められなかった。今後の運賃の動向を注視する。意見。堺市と市の状況は違う。継続した南海電鉄への要望の必要性を指摘する。障害理解促進の取り組みについて、さつき会森久幸。問い。インクルーシブフェスティバルの内容について聞く。答え。障害のあるなしに関わらず、一緒に音楽やゲームなどを楽しみ、新しい出会いと交流を通じて障害への理解を深めることができるよう、実行委員会主催で企画実施している。問い。障害のある当事者がどのような参加や役割があったのか。答え。司会進行など様々な役割の中から自らが望む参加方法を選んで参加していた。問い。当該イベントの関係者が今後日常の中でどのように交流の輪を広げていくのか。答え。出水市障害者地域自立支援協議会の就労支援部会への参画を働きかけている。また、当該イベントの趣旨に賛同する福祉関係以外の事業者にもブース出展を働きかけ、障害のある人が自ら企画に参加できるよう実行委員会に働きかけを行っていく。意見、 障害のある人もない人も、すべての人が個性を尊重され、地域の中で支え合いながら安心して暮らすことができる社会の実現を目指すためには、障害の種別やその特性に関する理解を促進する広報活動が重要である。異彩を放つ、障害のある画家は作品の意味を持たない。見た人が自分の感性を発揮する。お互いが個性を尊重し合えた瞬間である。消防新庁舎について、市民未来の会、小野林次佐夫、問い、一条院町にある消防庁舎が、半世紀経って府中町4丁目に新築移転されるが、防災拠点としての立地、適正について伺う。答え、市の災害対策本部となる市役所や総合医療センターに近くなり、災害時には迅速な連携、協力体制の強化が見込まれる。また、ライフラインが途絶しても、3日間稼働できる非常用発電設備、太陽光発電設備、自家給油所を備えている。さらに、風水害時の浸水対策として、無線関係、機械室等の設備を上階に設置している。問い、消防車、救急車の配置について伺う。答え、現場責任者が乗車する指揮車、火災原因調査車、消防ポンプ車2台、救助工作車、40メートル級はしご車、15メートル級はしご車、救急車3台、資機材積載車の計11台を予定している。問い、ヘリポートについて伺う。答え、牧尾川公園にドクターヘリ用のヘリポート兼、防災ヘリ用災害時臨時ヘリポートを増え登録した。要望、議員として20年の歩みの中で、北文書から始まり、南文書、中央消防署と消防署所適正配置事業に続き、消防本部も新庁舎となり、大変ありがたく感じる。今後も市民の皆様が安心して暮らすことができるよう取り組んでいただきたい。高齢者紙おむつ給付事業について、公明党安倍博士、問い、市は令和6年10月より、高齢者紙おむつ給付対象者を、介護度、要介護3以上とした。すでに制度改正されているが、変更に至った経緯を伺う。答え、高齢者紙おむつ給付事業は、平成18年度から実施している。平成27年度には、国の交付金からは原則対象外となったが、経過措置として実施している。また、限られた財源で介護保険事業を継続していくため、紙おむつの必要性が高い要介護度3以上を助成対象とする制度見直しを行った。問い、10月以降、生活支援を目的に段階的に移行するような救済措置を検討していただきたいが、見解を聞く。答え、対象者には6月に通知をし、9月支給分まで継続し、10月から見直しとしている。障害をお持ちの方が一定の要件に当てはまる場合は、障害者紙おむつ給付制度が利用できる旨も通知書に記載し、ご案内している。要望、障害のない方、要介護1、2、要支援における生活支援及び負担軽減として紙おむつ給付制度見直しを要望する。その他の質問項目、補聴器購入費助成について、LGBTQ+、性的マイノリティについて、学校園における文化芸術活動について、公明党、松下博之、問い、文化庁では文化芸術を鑑賞、体験することで子どもの想像力、新しく作り出す力、想像力、心に思い浮かべる力の育成につなげることを目的にしているが、市の取り組みについて伺う。答え、 国の舞台芸術等総合支援事業と学校における文化芸術鑑賞体験推進事業を活用し取り組んでいる。問い。令和6年11月8日に北池田小学校で芸術鑑賞が実施されるが、内容について伺う。答え。体育館で4年生から6年生の全児童対象に車椅子ダンスの鑑賞及び体験を行う。問い。今回の講演会後、児童の皆様に振り返りを行うのか。答え。実施後に振り返りを行い、子どもたちの変容や取り組みの効果を見るとともに、次につなげていくように取り組んでいく。問い。舞台芸術等総合支援事業、学校における文化芸術鑑賞、体験推進事業の活用、今後の展開について伺う。答え。令和7年度は、光明台北小学校、光明台南小学校で、車椅子ダンスを鑑賞できるよう、事業に申請予定である。要望、子どもたちに対し、質の高い文化芸術を鑑賞、体験する機会を確保し、子どもの豊かな思考力、コミュニケーション能力を養う機会になる。ぜひ広げていただきたい。その他の質問項目、都市公園の遊具の安全性について。富焼中学校区等、まちづくり構想における施設整備の概要。殺技会松田義人。問い。令和6年6月末に入札中止された市営住宅集約建て替えほか、公共施設整備等事業について、令和6年第3回定例会の都市環境委員会協議会で事業者選定に向けてリスタートする旨の報告があった。これ以外の富焼中学校区等まちづくり構想における各公共施設の再配置はどこまで議論されているのか。答え、跡地活用ビジョンの策定に向け、町内組織を立ち上げ、関係課と連携して検討を開始した。この跡地活用ビジョンにおいては、公共施設の施設内容を考慮した上で、エリア全体を捉え、各施設の連携や相乗効果等を期待した最適配置を検討する必要があると考えている。要望、まちづくりのハード面である施設整備事業についてはリスタートした。しかし、各施設所管の現在の取り組み状況を確認したが、ソフト面はまだまだこれからという印象である。まちづくりにおいてはハード面だけでなく、ソフト面こそ重要だと考える。町内組織を活用し、エリア全体を意識した総合連携や調整を行うとともに、主体的に取り組んでいただくことを強く要望する。その他の質問項目、繊維の多様性に関する理解の増進に向けた取り組みについて、仮称富焼学園の取り組みについて、こもり人、引きこもり支援、公明党、田尾田秀信。問い、交差点で挨拶活動をしているときに、引きこもりの方々の支援をされている女性からご意見をいただいた。それをきっかけに、家族の会の皆様と懇談させていただいている。その中でのご要望に、居場所づくりがある。居場所といっても、その人、その人に合う形があり、複数存在すべきと考える。まずは、人手不足に悩む農家と、不当工事や引きこもり、未就労者の方々をつなぎ、利用者の自立を支援してはどうか。農家の皆様のご意見もお聞きしながら、農作業体験を通じ、仕事のやりがいや楽しさを知る機会を提供する。実際に農家で働き始める人も輩出している自治体もある。ご見解をお聞かせいただきたい。答え、受け入れ側となる農家の人手不足の解消、農業経営の安定に資する取り組みにつながるかが重要と考える。まずは、園農ボランティア制度を事業化し、内容の充実を図りながら、ご指摘の内容については、農家の方々のご意向を確認の上、関係部局等へ、情報提供していきたいと考える。 その他の質問項目、医療用ウィッグの対象者拡充について、ヤングケアラー、若者ケアラー支援について、就活相談窓口設置について、還暦式の開催について、人工芝について、向井派、小林雅子。問い、教育委員会の所管する施設で今後人工芝を導入する予定の学校名、面積、整備費用、完成予定時期を聞く。答え、仮称富焼学園において約340平方メートルの人工芝導入を計画している。整備費用は約140万円の見込みで、完成時期は仮称富焼学園が開校する直前の令和9年3月を予定している。問い、夏場の人工芝の表面温度を聞く。答え、夏場の猛暑日などにおいては一般的に50度くらいになると認識している。問い、人工芝が劣化すればマイクロプラスチックが発生すると言われているが、どれほどの量が発生するか、またその悪影響の情報と見解を聞く。答え、マイクロプラスチックの発生量をメーカーに確認したところ、使用頻度や使用状況によるというものであった。人体への影響については様々な見解があることは認識している。しかし WHO が2019年に公表した報告書、飲用水中のマイクロプラスチックにおいて 0.15 ミリメートルより大きいマイクロプラスチックは人体に吸収される可能性は低いと解析しており、懸念があることを示唆する情報に信頼性はないと結論付けられている。その他の質問項目、 PFAS について、人口減少、高齢化を見据えた持続可能な市公共交通の在り方、明誠会山本秀明。問い、南海バス路線廃止に伴う代替交通の運行など公共交通の維持は市の大切な役割である。また今後高齢化が進めば高齢者の買い物など地域内移動の需要は大きくなる。阪和線西エリアで行うデマンド交通は高齢者の移動支援も兼ねた事業であり、市全域に展開していくべきではないか。答え、高齢化が進む地域内の移動手段確保は課題であり、デマンド交通の実証実験結果を踏まえ、地域主体の移動支援策も含め、市全体で取り組む必要があると考える。問い、すでに市南部で実施しているデマンドバスは、月平均利用者87名に約160万円の事業費を費やしており、費用対効果が薄い。今のデマンド交通を全市で実施した場合、財政的には実施可能なのか。答え、試算では事業費が年間約2億円となり、新たな財政健全化項目を実施しなければ、市全体のデマンド交通実施は困難である。要望、市の幹線、主要道路における路線バス撤退等に関しては、市が主体となり、代替交通運行などを行う責任があると考える。しかし、高齢者の地域内移動支援などは、行政丸がかりではなく、地域や民間や NPO 等を主体とした事業展開を検討し、実施方法もライドシェアなど、自家用、有償、旅客運送等も研究しながら、財政的にも持続可能な市内交通の構築を進めるべきである。学校給食について、和泉市の有機農業の現状について、向井派、北川美穂。問い、主食について、ご飯の提供日が週3回から週4回に増えた理由を聞く。答え、日本の伝統的な食生活の根幹である、米飯に関する望ましい食習慣の形成や、地域の食文化を通じた郷土への関心を深めるとともに、小麦アレルギーを有する児童生徒が、主食を食べることができる日を増やすため変更した。要望、国内の食料自給率にも貢献でき大変良いと思う。パンに使用する小麦についても 輸入小麦は収穫後に使用されるポストハーベストという殺虫剤や防カビ剤などに対する不安の声も聞くので、ぜひ国産小麦の使用も検討してほしい。問い、給食で使用している食材の情報について公開はされているのか伺う。答え、今年度からホームページに公開している。要望、ホームページを確認したところ、食品添加物にも配慮いただいているようで、例えばベーコンも発色剤が不使用なものを選定されていて安心した。遺伝子組み換え食品や人工着色料、人工甘味料、発色剤などの食品添加物は、成長期の子どもたちにとって将来どのような影響が出てくるのかは不明確である。このような化学物質や食品添加物を極力減らした学校給食の提供を今後も希望する。学校図書館司書の研修会参加は日本共産党早乙女実。問い、学校図書館司書の相談メール内容に学校図書館司書研修で交通費が出ないことがあるとあるが、状況を伺う。答え、自家用車や自転車の場合は支給せず、公共交通機関利用の場合のみ支給している。しかし公共交通機関利用で交通費が未支給のケースがあったため、令和6年9月から公共交通機関利用の場合交通費を支給するよう改めた。なお過去の未支給については訴求して対応していく。問い、外部研修会に参加を希望したが認められないことがあったと相談メールにあるが、研修会参加の許可基準を伺う。答え、市会計年度任用職員である学校図書館司書の職務は勤務場所で学校図書館の管理運営等を行うものとされている。市教育委員会が命じるもの以外の研修に勤務日に参加希望の場合は事前に校長へ相談し、勤務の振り替えか有給休暇取得での参加になる。問い、教職員の研修会参加許可基準を伺う。答え、府・非負担の教育公務員には初任者研修等の職務命令研修と夏季休業期間中など授業に支障のない範囲で職務専念義務免除の承認研修があり、校長の命令または承認で実施される。研修日逼迫の場合や支障をきたす場合認められないこともある。要望、教職員との参加許可基準は違わないが勤務労働条件の一層の改善を要望する。泉府中駅前活性化について大阪維新の会岡田勉。問い、泉府中駅は1日3万人が乗降する市の玄関口である。令和7年に開催される万博を機に市でもインバウンドを取り組んだ観光施策を本格的に考える必要がある。その入り口として地域に馴染む新しい時代の宿泊施設が必要だと考える。全国では様々なアイデアで成功している事例がある。例えば東大阪市の商店街丸ごと町ごとホテル、山形県の水田の中のホテル、前橋市が手掛けたアートホテルなどがある。市の旅館誘致を支援する条例では小規模宿泊施設は申請できないものとなっている。改正の見解を伺う。答え、市内にはホテルルートインのほかに旅館などの宿泊施設があり、現在のホテルルートインの稼働率にはまだ余裕があることから、既存の施設をフルに活用して町のにぎわい情勢につなげていくことが重要であると考えている。現時点では小規模な宿泊施設の誘致を目的とした条例改正は考えていないが、他の自治体で実施されている様々な駅周辺の活性化策を参考にしていく。意見、万博を機に大阪がますます進化していく、市も進化するチャンスである。宿泊施設だけではなく店やイベントなども増やすには民間事業者の知恵とアイデアが必要であると考える。挑戦しやすい環境整備は行政の役割である。大いに期待している。暴走族追放条例制定について市民未来の会大浦正志。問い、 暴走族追放条例を制定している自治体がある中で、市の制定に向けた考え方について質問する。バイクが大きな音をわざと立てて走るので、地域住民から夜眠れないという相談をいただいている。最初に騒音という観点から環境面で対処できることがないのか聞く。答え、環境にかかる法令等により、本事案について直接的に対応することは難しい。問い、次に青少年健全育成の観点から市として何らかの取り組みをされているのか、また対策はできないのか聞く。答え、引き続き関係団体等と連携し、暴走行為を見たときは警察に通報するなど、青少年の健全育成の取り組みについて啓発活動を行う。要望、他市で制定されている暴走族追放条例では、1、追放にかかる啓発活動及び市民意識の高揚に関する基本的な事項、2、暴走行為をさせない環境づくり、3、加入防止、4、離脱促進、5、少年の居場所づくりなどから構成され、追放条例と言いながら中身は周りの大人が彼らをどう見守ってほしいかという内容になっている。市民や市に勤めている方々に何をしてもらいたいか、何をすべきかといった内容が明確になるので、大きな意味があると考える。ぜひ条例化を検討していただきたい。泉市議会議員一般選挙における開票について、明星会スペルデルフィン。問い、市ホームページに開票速報を公表した際、票数に誤数値が掲載された原因を聞く。答え、混乱を招いたことをお詫びする。手作業による誤入力を見落とし公表に至った。問い、票数を誤って公表し連絡がないまま修正していたがいかがかと思う。答え、重要性及び緊急性に鑑みて迅速に修正を行い、その後連絡をさせていただいた。問い、開票立ち会い人はいつ、どこで、どのように決めているのか。答え、4名の選挙管理委員がくじを行い、22名の届出人から9名を決定した。場所、日時は候補者のしおりに記載している。問い、公平性を確保するため、疑問票の作業区域をウェブ等で中継はできないのか。答え、技術的にもコスト的にも現実的ではないと考える。問い、12年前、開票立ち会い人確認のもと、本名等で無公表となった原因を伺う。答え、保存期間を経過し、処分していることから、事実確認はできない。一般論では本名は有効となる。要望、今回質問した理由は、連絡せずに修正したこと、開票立ち会い人の人数決定の仕方と、なぜ報酬があるのか、疑問票の取り扱い方などは知らない候補者がほとんどである。さまざまな情報をオープンにして公平性のある選挙にしていただきたい。補聴器購入助成制度の現状について、さつき会浜田千秋。問い、18歳未満の軽度難聴児に対する補聴器交付事業の内容について問う。答え、軽度難聴児で身体障害者手帳の交付要件を満たさない、両耳の聴力レベルが30デシベル以上60デシベル未満の方に対して交付している。問い、手帳を持たない18歳以上の方に対しても補聴器購入費用の助成制度を構築できないか。答え、現在18歳以上の方に対して補聴器の交付対象となる制度はない。しかし、高齢者に対して聞き取る力のセルフチェックができるヒアリングフレイルチェックなどを実施し、啓発を行っている。要望、近隣市では市独自に補聴器を交付しているところがある。難聴は社会的孤立を招き、特に高齢者の健康に重要な影響を与える可能性がある。難聴の程度が進んでいるにもかかわらず、補聴器も使わず治療もせずに放置した場合、 高齢者のうつ病や認知症の発症リスクは高くなると指摘されている。現在、補聴器の購入に健康保険や介護保険の適用もない。だからこそ、聞こえに困っている難聴の方に対して切れ目のない支援が受けられるように、市として独自の助成制度を整えることを強く要望する。子どもの車内置き去り防止について、大阪維新の会遠藤隆問い。令和3年7月に福岡県の保育所で男児が送迎バスに置き去りにされ死亡する事案が発生し、翌年の9月にも静岡県の認定こども園で送迎バスに置き去られた女児が熱中症で亡くなるという大変痛ましい事案が発生した。これらの事案を受け、市としてどのような取り組みをされてきたのか。答え、取り組みとしては令和4年度に送迎バスを運行している園に対して実地調査を実施し、改善が必要な点について指導を行うとともに、令和5年度では送迎バス用の安全装置の設置のための補助を行った。問い、保護者が車内に子どもを置いたままにして死亡するという事件も毎年起きているが、市では子どもを育てている保護者への周知はどのようにしているのか。答え、乳幼児健診や乳児家庭全戸訪問事業などの機会を捉え、事故防止についての周知や注意喚起を行っている。問い、北九州市では高校生が子どもの車内放置防止を呼びかけるアナウンスを作成し、スーパーで放送しているという事例もある。市でもそのような周知の取り組みを進める考えはあるか。答え、子どもの事故防止の啓発については重要な課題であると認識している。具体的な方法については他市の取り組みも参考にし、関係部署関係機関と協議し検討する。防災減災対策のさらなる強化について、公明党大坪康問い、現存の避難所以外に今後屋内屋外の新設候補地として建設予定があるか。答え、屋内避難所として富焼中学校区等まちづくりにおける仮称多世代交流拠点施設がある。屋外避難地として仮称新旭公園がある。問い、災害関連死対策として福祉避難所の確保は喫緊の課題であるが、現存の総合福祉会館と北部総合福祉会館の2カ所以外に福祉避難所の確保の計画があるか。答え、市内6カ所の社会福祉法人に協力をいただき、災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定を締結済みである。問い、災害時の食事の提供方法としてキッチンカーの活用を検討してはどうか。答え、府が令和6年3月にキッチンカー団体と協定を締結している。市としても同団体との協定について研究していく。問い、避難所での睡眠対策として災害用段ボールベッドの備蓄はあるか。答え、公共施設の倉庫に100個備蓄しているが、湿気などを含むと使用できないことや、スペース組み立て手間などの観点から長期的に備蓄ができ、軽量で誰もが簡単に組み立てができる災害用ベッドの導入を検討している。問い、市における住宅の耐震化目標を伺う。答え、令和8年度までに耐震化率 95% とする。令和6年子ども議会を開催。令和6年8月5日に第23回子ども議会が開かれました。子ども議会には市内小学校の5、6年生11人が子ども議員として参加。テーマは市政100周年32年後の泉市の形を考えよう。誰一人取り残さない優しい町、命輝く未来の町にするために、子ども議員が自由な発想でそれぞれの思いを表現し、エキサイティングな議論が行われました。委員会室での子ども議員と市長による意見交換会や議長室の見学など、リアルな市政の現場を体験し大いに盛り上がりました。 写真の説明をします。11人の子ども議員の皆さんが第70代議長、第70代副議長、市長、教育長とともに議場にいる写真があります。説明終わり。人事案件に同意、教育委員会委員、任期満了日令和10年11月8日再任、鳥家明弘氏、堺市南区、新規、木村清子氏、青払い。公平委員会委員、任期満了日令和10年11月8日再任、岡本典子氏、春木町。和泉市議会の歩み、和泉市議会ホームページに掲載している和泉市議会の歩みの動画を更新しました。歴代議員を写真でご紹介しております。ぜひご覧ください。動画の QR コードがあります。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。12月定例会予定のカレンダーを読みます。11月22日金曜日13時、議会運営委員会。11月29日金曜日10時、本会議、提案説明等。12月4日水曜日10時、厚生文教委員会。12月5日木曜日10時、都市環境委員会。12月6日金曜日10時、総務企画委員会。12月10日火曜日13時、議会運営委員会。12月16日月曜日から12月18日水曜日10時、本会議一般質問。12月19日木曜日10時、本会議採決等。定例会カレンダー終わり。編集後期、今定例会で行われた議会役員の改選により、広報校長委員会のメンバーが新しくなりました。これからも幅広い世代の皆様にご覧いただけるよう努力してまいりますので、ご愛読いただければ幸いです。広報校長委員会委員長大浦雅史、副委員長岡田勤、委員早乙女実、浜田千秋、スペルデルフィン阿部博士、議長関戸茂樹、副議長吉川茂樹。公職選挙法により、議員が年賀状などの時効の挨拶状を出すことや寄付を行うことは禁止されています。皆様のご理解とご協力をお願いします。これで市議会だより第108号は終了いたしました。